日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。今日から日経電子版で私のポッドキャストが始まります。これから皆さんと一緒に楽しくマネーについて学べればと思います。さて、この番組は毎週日経電子版マネーの学びに掲載された記事の中から私が気になったお金回りのニュースをピックアップして、日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。続けて聞いてもらえればいつの間にかマネーの知識が身についていくことを目指しています。今回解説してくれるのは日本経済新聞の露口一郎さんです。露口さん、はじめまして。
はじめまして、露口です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
私実は趣味が筋トレでしてね、
はい、いきなりですね、
まあ、家計も体も筋肉質にというのを合言葉にですねまあ皆さんにとって身近で、まあ、お得なマネー情報ですね、提供していきたいというふうに思っています。
お願いいたします。
ぜひ家計の贅肉を削ぎ落としていきましょう
なんか筋肉のところめちゃくちゃ気になるんですけど、そこじゃないんですよね今日は。
そうですね、残念ながらそうですね、マネーの話ということになります。まあ今日はですね、レイナさん、まず第1回ということでありますの で最初にちょっと自己紹介をお願いしたいんですが、まあ、聞くところによりますとですね、なんかアメリカでの生活が長くて FBI、CIA、インターポールですか、そういうところにもまあ関わったことがあるというふうに聞いてまして、なんかすごい異色の経歴っていう感じがしますね
異色と言います。そうですね、生まれも育ちもアメリカのニュージャージー州っていうところだったんですけど、大学も大学院も、国際政治学を専攻に学んでまして、そこからこう CIA だったり FBI をこう目指して、一応内定も両機関からいただいたんですが、まあ、でも2014年にちょっと日本に住んでみたいっていう気持ちがありまして移住して、それからちょっとだけ芸人活動だったりとかいろいろコメディとかもやり、今ベンチャー企業 の取締役を務めながらタレント活動もさせていただいてます。
インターポールなんて普通みんなルパン三世の銭形さんのイメージぐらいしかないんじゃないですかね
日本来るまで聞いたことなかったで す。ルパン三世の銭形警部でしたっけ。警部、
そうですね、
そうなんですよ。
まあ、かなりそういう方面の知識がお詳しいということなんですけれども、レイナさん、今回テーマちょっと投資ということなんですが、何かこれまで投資というのはしたことありますか。
興味はあるんですけど、結構多いんじゃないですかねこういう人。興味はあるんだけどちょっとハードルが高いなと思ってちょっと調べては見たこともあるものあんまりやってないです。あんまりっていうかもう全然やってないです。
なるほど、確かに、そういう人多いと思うんですよね。それではですね、日経電子版のマネーの学びというコーナーでたびたび紹介しているニーサについてですね、学んでいきたいと思います。
ニーサ
ですね、ニーサって言いますとね、一般ニーサと積立ニーサ、主にこの2つなんですけれども、ニーサってすごいなんか、女性の名前みたいな感じもするんですけれども、
なんか可愛らしい親近感のある
名前ですね。そうですよね、なんかレイナさんのレイナに似てるような意見もあると思うんですけれども今までニーサって聞いたことはありますか。
聞いたことないですね。ないです、全然。ちょっと勉強したいです今日は。
これは
NISA なんで、NISA ってことですよね。
そうですね、 NISA ですね。
これは何かの略なんですか。
これはですね、日本語で言いますと少額投資非課税制度っていうんですね。
ちょっともう一回お願いします。
少額投資非課税制度。
非課税制度、
イギリスの個人貯蓄口座に ISA っていうのがあるんですよ、インディビデュアルセービングスアカウント、これの日本語版で日本の N がついて NISA というふうになるんですね、ISA インディビデュアルセービングスアカウント。もう私ちょっと英語が言えないんですごい噛んでしまうんですけど、ちょっとこれ発音してもらえませんか。
インディビデュアルセービングスアカウント、
素晴らしいですねワンダフルな発音ですよね
でもイギリスのこの ISA という制度をモデルに、日本でも導入されたっていうことですか。
そうなんですね、どういう仕組みかと言いますと、株式あるいは投資信託といったですね、リスク商品に投資して利益が出た時にそれに対して税金が一切かからないという、通常利益が出たらおよそ 20% の税金がかかるんですけれども、NISA の場合はかからないということでかなりお得になっています。値上がり益だけではなくて株を買うと配当が出ることあるんですけど、こちらの方についても非課税ということなんですね。比較的新しい制度で、 個人の資産運用を促すというような目的で2014年に始まったということなんですね、国内に住む20歳以上の人は誰でも使えますと。まあこれ非課税、非常にいい響きでありまして、
いい
響きですよね、投資をしても税金がかからないっていうのはこれ歴史的にも世界的にも見ても珍しいということなんです。
なるほど。でも日本ではやっぱり個人の方々が投資をするっていうのあんまり聞かないというか、まあ、投資に対して消極的、世界に比べるとっていうのはよく聞くんですけど、その促すための、まあ、優遇制度っていうことですかね。
そうですね。どうしても日本の方の場合はやっぱり、まあ、株式投資よりもですね、どうしても普通の、リスクのない預貯金の方にですね、
それよく聞きますよね。
そうなんですよね、ちょっとアメリカとは違うなというようなところありますけれども、はいはい、NISA の場合は長期の投資をですね促すような仕組みとして、まあ、導入されたということがあります。
これは何に投資してもいいんですか？
一般 NISA の場合ですと投資の対象っていうのは株式、それから株式で運用する投資信託っていうのが中心になってきます。投信の一種に ETF、 それからリートっていうのがあるんですけれども、これらも対象になってくるんですね。逆に預金は対象ではないですし、まあ、国債、社債などの債券、それから、金、ゴールドですよね、それから外貨っていうのも対象外になっています。
なるほど、外貨も対象外なんですね。でもドルの資産も買えたりするんですか？
これはですね、買えますね。一般NISA、株式投資が買えるということでありますので、アメリカ株、まあ、このところだいぶ上がってきてますけれども、まあ、こちらの方も買えますね。ですからアップル、それからマイクロソフトなど、はい、話題の、まあ、ガーファムですよね、これも買えますし、まあ、そういうアップル、マイクロソフトなどに投資をしている投資信託、こちらの方もまあ買うことができますね。ただ品揃え、そういう投資を扱っているかどうかっていうのは、まあ、金融機関によって、異なってきます。
ちなみになんですけど、はい、買ったものはいつでも売れるんですか？
買った株などはですね、まあ、好きな時に売ることができます。まあ、値上がりして売却した時にですね、まあ、税金がかからないので、まあ、お得さを、実感できる制度になってますね、はい。まあ、例えば、100万円で買った株式が値上がりしましたと、130万円値上がりしました、まあ、そこで売ったとなりますと、まあ、売却益っていうのは 130-100 で、30万円ということになりますけれども、はい、通常の証券口座、課税口座の場合ですと、ここからおよそ 20% ですから、およそ6万円の税金がかかってくるんですね。一方NISA口座の場合ですと非課税なので、30万円まるまるすべてがですね手元に残るという、まあ、やったっていう感じなんですね。
いや、すごいですね。その非課税っていうのはやっぱり魅力的なんですが、このっていうことは、この専用の口座を開いて、その専用の口座から購入するんですよね？
そうですね、専用の口座になりますね。長期での資産運用を促すためにこういう専門口座を使うということになってます。まあ、この一般NISA、こちらの制度ではですね、1年間にどれだけ株が買えるかといいますと、累計で120万円分なんですね。
120、はい、
120万円分の株式や株式投信が買えます。それでこの枠っていうのは、はい、買えば買うほどもう埋まってくるわけなんですよ、
はあ。
それで枠が120万円埋まりましたと、じゃあこれまで買った銘柄を売って枠を開けようとしてもですね、それはちょっとできないというような仕組みになってるんですね、
120が上限で、例えば1年に50万円分を買って売ったとしても、70万円分しか残り枠がないという、その50はそのまま、
そのままですね、売ったところで、まあ、そのままということになってますね。
じゃあもしこの120万円の枠を使い切らなかったら、こう次の年に回すっていうのはもうダメなんですか？
それもですね、残念ながらダメなんですね。まあ、もし年間の投資額が120万円を下回ってもですね、残ったを翌年に使うということはできない仕組みになっているんですね、はい。やっぱり非課税っていうかなり、まあ、お得な、メリットがある代わりに、そういうところはちょっとやっぱり厳しくなってるんですね。ただもちろん翌年になればですね、新たに、まあ、120万円の枠ができるので、まあ、そこは使えてくるということなんです。
なるほど。でしたら逆に買った株はずっとこう持っていられるんですかね？売るタイミングとか、いつまで売らなければいけないっていうものとかあったりするんですか？
実は一般NISA の非課税期間っていうのは5年間っていう決まりがあるんですね。 ですから普通の株式のようにですね、単純に買ったらずっと持っていけるっていうわけにはですね、いかないんですね。
じゃあこの5年の期間が来たら どうすればいい、売らなきゃいけないってことですか？
ちょっと専門的な言葉になりますけれども、はい、ロールオーバーっていう言葉がありまして、
ロールオーバー、
はい、そのまま次の、5年間のNISA口座に移して保有するというやり方があるんですね、うんうんうん、新しいNISA口座を、
あ、じゃあそれを延々とやっていけるってことですか？
そうですね、どんどんどんどんロールオーバーはしていきます。他の方法もあるんですよ、
はい、
他の方法はNISA口座からですね、通常の口座に移す。通常の口座っていうのは、はい、あの税金のかかるような口座、こちらに移し続けて持ち続けるっていうこともできますね。
あ、じゃあ非課税ではなくなるってことですよね、その場合は。
そうなんですね。
で、冒頭で露口さん、NISA には2種類あるっておっしゃってましたけど、はい、今までのが一般NISAに関してですよね。でもう1種類あるんですよね。
はい、そうですね。こちらは積立NISAというものですね、はい、うん、こちらの方がですね、どちらかと言いますと若者、それからまあ初心者に向いているんじゃないのかなと思うんですよね、
うんうん、
これは毎月何万円買いますよっていうふうに決め立てておいて、はい、積み立てでまあ投資信託を少しずつ買っていくという制度なんですね。こちらの方はですね、運用できる期間が一般NISAの場合は5年でしたけれども、はい、積み立てNISAの場合は20年ということ
で、20年、長いですね。
そうなんです、かなりまあ長いんですよ。ただし、はい、年間の投資枠っていうのは、はい、40万円っていうふうになってまして、一般NISAの120万円より少ないと、はい、なるほど、いうことになってるんですね、
うんうん、
ただそれでもですね、毎年使うとすると 40×20 ですから、はい、総額で800万円、一般NISAの場合は120万円かける5年ですから、まあ、600万円ということでありますので、トータルで見ると、はい、まあ、積立NISAの方が、多いということになってます。
面白いですね。こう、私も投資と聞いてやっぱり資金がたくさんある人じゃないと始められないのかなってい こう印象があると思うんですけど、こうお小遣い程度、こう自分で設定してお小遣い程度の額をこう投資することができるってことですよね。
そうですね、コツコツコツコツ、まあ、長くして、成果をいただきますっていう、まあ、ちょっと筋トレに似てるところありますね。
似てるかな。
毎日毎日筋トレして筋肉を大きくしていくというようなところがあると思うんですけどね。
はい、成果を出していくと、はい、
ただこの積立NISAの場合ですと、うん、投資の対象が長期投資に向くというふうにされる投資信託に限られるんですよね、
はい、どういうことですか？
一般NISAは株式が投資対象になってたんですけれども、はい、積立NISAはもう投資信託なんですよ。今ちなみに日本にファンドってどのぐらいあるかご存知ですか？
全くわかんない。1000とかですかね。
これがですね、およそ6000本ぐらいあるんですね。
わお、すごいですね。
6000本。
でも6000もあると選ぶのが結構大変ですよね。
その中で金融庁があらかじめ選んでいるのがおよそ200本ありまして、
はいはい、あ、なるほど。
その中から積立NISAで運用する商品を選んでくださいよっていうことなんですね。
それは安心ですね。こう比較的に何でしょう、こう、まあ、儲かりやすいじゃないですけど、こう安定なファンドっていうことなんですか、この200本は。
比較的安定で長期投資に向くというふうにされているファンドですね、うん、まあ、もちろん投資ですから、
そうですね、
損することはあります、
ね、限られてますし、こう選びやすいっていう意味でも初心者の人とかね、積立NISAの方がいいのかなっていう気はちょっとしてきました。でですね、私もちょっと今露口さんの話を聞いていて、はい、NISAやりたいなって思えてきたんですけど、NISA口座で投資を始めるには何をしたらいいんですか、まずは。
そうですね、まずやっぱり、証券会社や銀行で NISA 専用の口座を開くというような必要がありますね、はい、それでこの口座は一人一箇所ですから、何個も口座を持つことはできないんです。
そうですよね。
それで一般NISAか積立NISAか、これも両方できないので、どちらかを選んで始めると。
ああ、両方できないんだ。
そうですね、どっちが片方なんですね、
はい、
ちょっとまあ注意したいのは、金融機関によって手数料、それから購入できる商品の種類が違うっていうところは、これは注意点なんですね。
あ、さっきのファンドのその200本ある中から選べるのが限られてるってことですか？そうですね、
この投資についてはこの証券会社は扱ってるけど、この証券会社では扱っていないってことあります
ね。あ、じゃあそれもチェックしなきゃいけないってことですね。
そうなんですね、自分が欲しい投資とか扱ってるかどうか、これはチェックした方がいいですね。
なるほどなるほど。銀行と証券会社っておっしゃってました、はい、違う点は何なんですか？どう選べばいいんですか、
まあ、一番大きいのは銀行は株式そのものが買えないということですね、うんうん、
あ、はい、
だから銀行でNISAを始めるっていうことになりますと、もうこれは投資信託で運用するしかないわけなんですよ。一方証券会社では、まあ、株式もできる、投資もできる、ETF もできる、リートもできるということになってますね。銀行の場合は ETF もリートも、できませんからね。
どっちがいいですか結局のところ。おすすめは、
まあ、株式そのものにもう投資しないよっていうふうに決めているんであれば、まあ、銀行でもいいと思うんですよ、はい、ただし株式に投資するかもしれないなと、ひょっとしたら今はしなくても将来するかもしれないなっていうんですと、やっぱりまあ証券会社が適しているということになってきますね。個人的にはですね、はい、やはりまあ商品の選択肢が多い証券会社、まあ、こちらをお勧めしますね。中でもどういう証券会社がいいかと言いますと、あのインターネットで、取引するような証券会社、
はい、
例えば、まあ、ネット証券は、注目していいと思うんですよね。これまあなぜかと言いますと、まあ、手数料が安いっていうのはありますし、まあ、口座開設もスマホだけで完結するところもありますし、あと、まあ口座を開くとね、何か、ちょっとサービスがあったりするところもありますね。
いや、なんだかすごいワクワクしてくるんですが、こう今まで結構メリットの話ばかりしてきましたが、ディメリット、まあ、ディメリットと言わなくてもこう注意すべき点とかあるんですか？
そうですね、まあ、もちろん投資ですから、あの損する時っていうのは、あの当然ありますよね、はい、ちょっと専門的になってくるんですけれども、損益通算っていうのはできないんですよ。
何ですかそれは？
例えば税金のかかる一般口座の場合、投資で出た損失と投資で出た利益、これを相殺して税金を軽減できるんですけれども、NISA口座非課税なのでそういうことできないんですね。
対象外になって
そうなんです。あ、そこは注意した方がいいですね。
最後にですね、NISA をめぐって何か新しい動きでしたりニュースはありますか？
2024年にビッグイベントがあります、
はい、
一般NISAは実は2024年から積立NISAと組み合わさった新しい制度に変わってしまうんです。
お、はい、どういうことですか？
これはですね、我々新NISAっていうふうに呼んでるんですけれども、はい、新NISAは一般NISAと積立NISAを組み合わせた2階建てになってしまうと、うん、
2階建て
なんです、はい。1階建て部分が積立NISA、はい、これ積立投資をする部分です、うん、こちらの投資枠は20万円になります、はい、一般NISAは2階部分になるんですね。それで投資枠は102万円と。なんでこんなことになってるかって言いますと、はい、やはり長期投資を促したいんですよ。
長期投資を促すっていうのはどういうことですか？
少額コツコツっていうのをですね、うん、促したいんですね、うんうんうんうん、それにやっぱ適しているものって言いますと積立NISAの部分、積立部分ということになりますので、うん、そこをまずやっぱり1階に置いてるんですよね、うんうんうんうん、そこをまず投資してもらってから2階の、まあ、普通の個別の株式に投資できるものを置いてるということなんですね。1階が20万円で2階が102万円、122万円っていう。
そうなんですよ。この2万円かなり102って何なんでしょうね。
2はおそらく兄さんの2ですね。
いや絶対違うじゃないですか。
多分違うと思いますけれどもね。これ非常に難しいですよね、仕組みが。
複雑、ちょっとまだ分かってないかもしれないです。ちょっと不安ですねこれ。
そうですね、まあ、ただ実際に制度できるのが2024年ということで、ね、まだまだ時間ありますので、はい、これはまた変わる直前にですね、また取り上げたいと思います。
このポッドキャストで。
そうですね、ぜひその時まで続くといいですよね。
3年後やってるかな。やってるといいですね。
やってると思います。やりましょう。
はい、では私も少しずつ学んでいきたいと思うので、今日だけでもね、NISAについていろいろ露口さんから、学んだ気がしますので、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに、お金に関する日米の違いを毎回一つ取り上げていきます。日常のお金一つとってもね、日米では結構違いがあったりするので、例えばアメリカにはお年玉ってあるの？とか、チップの文化って結構めんどくさくないの？とか、またアメリカのビジネスパーソンは全員確定申告するって本当？など、いろいろなテーマを考えています。その中で今回はアメリカの金銭教育についてお話ししたいと思います。
この金銭教育なんですけれども、はい、アメリカでどうなっているのかっていうのは実は私もすごい聞きたかったんですね。日本でも来年からですね、はい、高校の家庭科でお金の教育が少しだけ始まるというような状態で、結構日本の場合遅れていると思うんですよね。一方、 っぱりまあ金融先進国のアメリカは子どもの頃からお金のことをまあ学校で学んでいるというようなイメージがあるんですけど、うんうんうん、実際のところどうなんですか。
いや実際のところでもこれ難しいのがやっぱりアメリカって結構広い国で州によってやっぱり教育制度だったりカリキュラムが全く違うんですよね、はい、
あそうなんですか。
なので私の実体験をもとに話すと、なかったです高校にはそのような授業は一切なかったですね。
高校にはなかった、
はい、高校にはなかったですけど大学にはありました、そのパーソナルファイナンスっていう授業だったんですけど、はい、まあ、お金の管理だったりお金に関する計画をこうちゃんと立てていこうねっていう授業はありました、
なるほど。小学校や中学校の時もなかったんですか。
私の時はなかったんですけど、実はあの私の友達がワシントン DC に住んでるんですけど、はい、彼女の話を聞くと今彼女 の, あのお子さんが4歳で幼稚園に行ってるんですけど、幼稚園からお金の管理とかをやり始めたらしくて、ゲーム感覚で、はい、なんかお財布持って、こうお金を渡してこう買い物するっていうのを、もうちっちゃい時からやり始めるっていうのはちょっと聞いていたのと、あと多分日米の違いで一番大きいのがこの教育っていうよりも家庭内でどれだけこうお金の話をするかっていうのが結構違うかなと思っていて、私もあの小学校多分 1,2 年生の時に友達のお父さんに株の話をされたんですよ。でそこで初めて株っていうものがあるんだっていうのを知って、なんかそういうふうにこう家庭内で結構あの自由にフリーにあのお金に関して話すっていうのが一つちょっと違うのかなって思うのと、最近だとお子さんの、パーソナルファイナンス力っていうのを強めようっていう本とかがベストセラーになってるんですよね、アメリカの場合。なので私の友達も実際そういう本を買ってで子供にその貯金っていう概念だったり、4歳なんですけどまだ貯金だったりとか借金ってこうなんだよみたいなのを実際にお金を使って見せてるそうなので、
どうしてもやっぱり日本の場合ですと、ちょっと家庭内でもなかなかお金の話ってしづらいなっていうのが。
杉口さんしてました？
いやあまりしてないですね。仲間内でもやっぱりお金の話っていうのは子供の時あまりしてないですね。欲深いんじゃないかとか思われてもまあちょっと嫌だっていうのもありますからね。お年玉の場合はいくらもらったかっていうのはありますけど、普段はあまりそういうお金の話ってなかなかしないですね。
なんかちょっとタブーなんですかね。タブーというか何なんでしょうね。
まあいきなりね、初対面の人に年収いくらとかなかなか、
まあそれはアメリカでもないですけど
ですか。アメリカでも
あ、もしかしたらアメリカの場合ってあの大学が結構コストが高いじゃないですか、なのであの家族一丸となってこうプランニングするんですよね。あの2人いる場合は子供が、私2人なんですけど、私と妹なんですけど、あのちゃんと計画的に行わないとあの大学行けないんですよ。なのでこういう大学がいいよねとか、こういうなんかローンがあるよっていう会話はもう高校生の頃からやってたので、はい、なんかそこがもしかしたらちょっと違うかもしれないです、
まあ、日本の場合ですとね、確かにまあ学費も上がってはきてますけれども、アメリカほどではないですからね。
アメリカはもう厳しいですよ。私もまだローン返済してますから。
あ、はい、今でもですか。
はい、平均300万って言いますね、あの卒業した時点であの抱えてるその借金っていうのは。私も300ちょっとだったんですけど、は
い、あの保険についてもそうですよね、あのやっぱり病院に行ってもかなりのお金を支払わなきゃならないっていうのはありますからね、は
い、すごいです
よ。そのあたりが違いにつながってきてるんですかね、日米の。
いや私の友達であの子供を産んで、でお子さんをこうお腹の上に乗せるじゃないですか、はい、お母さんの。それもコストなんですよ。それも取られるんですよ。どういうことですか？50ドルとか100ドルとか。看護師の方が必要じゃないですか、はい、こう乗せてちゃんと綺麗にして乗せて、でなんか写真を撮るみたいな、
はい、
それもあの請求書に入ってたんですよね。あのお子さんをお腹の上に乗せるコストみたいな費用が入ってて、それぐらい結構シビアなんですよね。
かなりシビアですね。本当に世の中金だなっていう感じがしますね。それ聞いてると
本当お金ですよ。アメリカはお金が全てなんで、必然的にやっぱり小さい時から教育していかないとこうサバイブできない大人になっちゃうんで、私の時代はなかったんですけど、今だとちゃんとカリキュラムに組み込まれていたりとかっていう話は聞きますね。
日本もそうなっていくんですかね。
そうなっていくんですかね。でもいいことだと思いますけどね。
そうですよね、子供の時からやっぱりそういうお金に関する知識を身につけるっていうのはいいですよね、
はい、
やっぱり日本でもつい数年前に老後の2000万円問題っていうのがありましたので、
はいはい、
まあ、やっぱりそういうのをね、念頭において暮らしていくのと、例えばまあ今日学んだまあ、積み立てNISAとか、知ってるのと知らないのではかなり違いが出てきますからね。
そうですね、こう真面目に働いてるだけじゃダメなんですかね、この世の中
って。やっぱりお金にも働いてもらうっていう意識を持つっていうのは重要だと思いますね。
いいですね、そのポイント、はい、ありがとうございます。 では今回から始まったレイナのマネーの扉ですが、今日はニーサについてお届けしました。さて、日経電子版のマネーの学びではニーサに関する記事を数多く取り上げています。日経電子版のトップ画面の最上部真ん中あたりにあるマネーの学びという文字をクリックして入ってくださいね。
はい、そのマネーの学びなんですけれども、こちらは20代から40代の方向けなんですね。これから資産形成をしていこうというような皆さんに向けた記事を多数用意しています。一方、公的年金の記事など、老後資金に関心が出てきた世代に向けた記事っていうのも多くなっていますので、そうですね、すべての記事のうち、およそ半分ぐらい、こちらの方が無料に公開されていて、どなたにでも読んでいただけます。もちろん日経電子版の無料会員になりますとさらに多くの記事が読めますので、ぜひ、この機会に会員登録されてはいかがでしょうかね。
はい、ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。